舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。第38回障害者ふれあい行動デー実行委員会委員長の清本隆之さん、そして事務局の成田博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人にお越しいただいておりまして、ちょうどね今日12月4日になりますけれども、昨日から障害者週間が始まっているということですのでね、まずはこちらについて成田さんからお話をお伺いしたいと思います。
はい、障害者週間は、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められました。障害者週間の期間は毎年12月の3日から12月の9日までの1週間です。この期間を中心に国、地方公共団体、関係団体において様々な意識啓発に係る取り組みを展開しています。
はい、ありがとうございます。ということで昨日から始まってるんですね、はい、障害者週間ということで毎年12月3日から9日までの1週間を障害者週間としておりまして、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるような目的があるということなんですね。で、様々な自治体で取り組みを展開されているというお話だったんですが、舞鶴ではどういったことをされているんでしょうか。
はい、舞鶴市での取り組みなんですけれども、障害者ふれあい行動デー実行委員会という組織を、しています。で、障害者の啓発活動をしています。まあ、この実行委員会なんですけれども、様々な団体が構成団体となっておりまして、舞鶴市身体障害者団体連合会や障害者団体、障害者に関わるボランティア団体、身体障害者福祉センター舞鶴市、舞鶴施設連絡協議会、舞鶴市社会福祉協議会など様々な団体で構成されています。
ね、こういった団体で構成されていて、舞鶴では障害者ふれあい行動デーということで啓発活動を行っていらっしゃるんですね。この名前の由来はどういったことなんでしょう。
はい、この行動デーの名前の由来なんですけれども、障害のある当事者が立ち上がり、声を上げて行動する日として行動デーという名前の組織が生まれました。
なるほど、もう当事者が自ら立ち上がって声を上げて行動するということで行動デーと名付けられたそうなんですね。これまではどういった活動をされていましたか。
はい、これまでの活動なんですけれども、障害者ふれあい行動デーの活動としましては、昭和58年を第1回目として毎年活動しています。今年で38回目となります。
はい、
活動を始めた頃なんですけれども、東西の市街地をパレードしたり、障害者理解について啓発しました。また安全に暮らせる街を目指して市街地を歩きながら障害者でも安全に移動できるように安全点検をし、福祉マップの作成などもしました。ここ最近では市内の公民館で、障害者団体や一般の参加者も募り、講演会などのイベントをしています。イベントでは障害者団体の舞台発表もあります。また東西のショッピングセンターで障害者週間を啓発するチラシやティッシュなどを配る街頭啓発などもしています。あと、市内の小中学校5カ所のフェンスには障害者週間の横断幕なども設置しております。
はい、ということでね、今年で38回目となるこの障害者ふれあい行動デーなんですが、今までにはその福祉マップの作成であったりですとか舞台発表もされたということなんですね。あるいはこの街頭啓発活動もされていたということで、もしかしたらねリスナーの中でも、あ、聞いたことある、もらったことあるとかいう方がいらっしゃるかもしれません。で、その他にも市内の小中学校には横断幕を設置しているということなんですね。はい、でこういったね、昨日から始まっております障害者週間なんですけれども、そういえばね、うちもね娘が小学生にいるんですけれども、先日展示の授業が ありました。なんか外部から講師の方が来てくださって、そういった点字の読み方ですとか手話だったりっていうのを授業で習ったみたいなんですけれども、それも舞鶴では毎年されているんでしょうか？
そうですね、うん、舞鶴市の身体障害者福祉センターというところの、取り組みでして、うん、障害当事者が各小学校なんかへ出かけていって、点字のボランティアの方と一緒に出かけて、先人の読み書きですかね、うん、指導というかをさせてもらったりしてます、
はいね、やっぱりね、そういうふうに直接当事者の方からお話を聞くと子どもたちとしてもすごく興味が湧いたみたいで、なんかね学校から帰ってきて点字ブロックを買ってくれって言われた、点字ブロックだったかなんだか、点字を作るなんかちょっと機械みたいなのがあるんですけど、それを買ってくれって言われてこの間取り寄せたところなんですけれども、そんな風にねこの舞鶴では子どものうちからそういったことにこう理解を深めていくような授業があったりするんだなということを私も先日初めて知りました。ということでね、この辺で1曲お届けしたいなと思うんですけれども、成田さんからリクエストをいただいております。曲紹介お願いします。
はい、最近2歳になった子どもが、毎日見るドラえもんの映画の曲なんですけれども、須田将暉さんで虹です。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は第38回障害者ふれあい行動デー実行委員会委員長の清本さん、そして事務局の成田さんにお話をお伺いしております。先ほどねこのふれあいデー、ふれあい行動デーについてご紹介いただきましたけれども、ちょうど今は障害者週間ということで12月3日から9日のこの1週間は毎年障害者週間として、啓発並びに障害福祉への理解と関心を高めるため、当事者団体、社会福祉施設、ボランティア、関係機関、団体等と協力連携して啓発活動を行っていらっしゃるということで、お話をお伺いいたしました。それではここからは、実行委員長の清本さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清本さんは当事者でいらっしゃるということなんですが、自己紹介からお願いできますか？
はい、この度第38回の障害者ふれあい行動デーの実行委員長を務めさせていただいております、清本隆之と言います。私は視覚障害者、視覚に障害があります。少し私のことについてお話しさせてもらいますと、
はい、
私は生まれつき、先天性の緑内障ということで、うん、生まれながらにして、今の言葉で言えばロービジョンというんですかね、の状態でした。で、私は高浜の生まれなんですけれども、小学校3年生の1学期までは地元の学校に、みんなと一緒に、歩いて、学びました。で、小学校3年生の2学期からは、うん、京都にあります、京都府立盲学校というところで、親元を離れて、学んで、そこでハリキューマッサージの資格を取りまして、卒業した後は、舞鶴の総合病院でリハビリの仕事に就いておりました。その頃は、視覚に障害はありましたけれども、新聞が読めたりとか、読めましたし、自転車に乗ったりして、状態でしたけれども、勤めて25年ぐらい、40代半ば過ぎてからですけれども、経過はいろいろあるんですけれども、それから全く見えなくなりました。ですから今はその電気がついているか消えているかもわからない状態です。そういう視覚障害者です。で、日頃思っていることといいますか、皆さんにこういうことをお願いしたいなと ということなんかを少しお話しさせてもらえればと。
はい、お願いします。
視覚障害者が社会参加するには、うん、大きく分けて3つの方法があると思うんですけれども、一つは障害福祉サービス福祉制度の一つでもあります、ガイドヘルパーさんにお世話になって、外出するという方法と、盲導犬を使って外出する方法と、視覚障害者のシンボルでもあります白杖を使って、単独歩行で、外出するという大きく3つの方法があるんですけども、盲導犬につきましてはね、身体障害者補助犬法というのがありまして、その中で盲導犬をでもその公共交通機関が利用できたりとか、うん、飲食店なんかにも、入ることが法律では認められているんですけども、やっぱりまだまだこう理解が進んでいなくて、うん、拒否されるということも結構あるように、お聞きしております、うん、また白い杖白杖と言いますけども、これをついて、単独歩行する場合でも、これは全く見えない人がばっかりではなしに、見えにくい人もこう白杖を使って歩かれてるわけですけども、その場合ね、視覚が以外のいろんなこう感覚を使って、すごくこう、緊張しながらといいますか、神経を使いながら、歩いたりしているわけですけども、最近は社会に出ますとね、皆さんもご存知のように点字ブロックとか、音声の信号機があったりとか、いろんなところにその点字サインがあったりなんかして、全然歩きやすくはなっているんですけども、私もこう一人で歩いているときにね、点字ブロックの上にね、たまになんですけども、自転車があったり物が置かれてたりとかね、また立ち止まってお話しされてたりとかね、することがあるんで、私たちその点字ブロックを頼りに歩いてますので、そういうことをされてますとこう事故の原因元にもねだったりすることもありますので、そういうことの内容にしていただけたらなと思います。
そうですね、確かにね、そういった我々はこう目が見えるからあんまり気に留めてないところがあるんですけれども、確かにそういった点字ブロックを頼りに歩いていらっしゃる方からしたら、その上に自転車なんか置かれてしまいますとね、ちょっと妨げになってしまいますもんね。我々としてはやっぱりそういうところは杖をついて歩かれる方がいらっしゃるということを意識して邪魔にならないように車だったり自転車を止めるように気をつけていきたいと思います。他には何か困ったことですとか、逆に嬉しかったことなどありますでしょうか。
困ったことといいますか、またお願いしたいことの中ではね、交差点なんか音声の信号機が あるわけですけども、なかなかねその音を頼りにしてまっすぐ横断するということは、私たちの仲間の本当のこうベテランのものでもね、自信があるという方でもなかなかまっすぐ渡るのは難しかったりして、何回かやっぱり失敗することがあると言っておられました。でそういった時にね、交差点なんかでそうして白杖一人で白杖ついて立っている人がいたら、青いになりましたよ、一緒に渡りましょうかとかね、声かけていただければね、本当にこう安心してね渡れたりもするので、お願いしたいなとも思いますし、常日頃ね、やはりこう白い杖をついている人を見かけた時にね、大変勇気はいるとは思うんですけども、何かお手伝いすることありませんかとかいうふうにね、声をかけていただければ大変助かりますし、嬉しいなと思います。
はい。 はい、ありがとうございます、ね、あのラジオを聞きの方の中でも街中でねそういった杖をついておられる方は見かけることがあるかもしれないんですが、そういった時にねあの何か手伝えることありますかというふうにあの声をかけていただくだけでも今すごい嬉しいというお話をお聞きしましたので、やっぱそういう方見かけてもなんかちょっと躊躇しちゃいますよね。その手伝うほどでもないかなとか、知らない人が声かけて大丈夫かなとか、なんか気にはなるけどどう接していいかわからないというケースもあるかと思うんですが、もしねちょっとそういう横断歩道とか特に危ないですので、一緒に渡りましょうかとか声かけていただければ嬉しいなというふうに思いますし、ね、声かけていただく側からしてもどうでしょう、清本さん、嫌な気持ちはしないですか？
そうですね、うん、やはりもうはい、ほっとしますし、
あ、よかった、
はい、嬉しいです本当のその時ね、うん、人の心の温かさっていうのね感じますし、本当に感謝にも思いますまあ私もね、うん、これまでにも随分ね声をかけていただきました。JR なんかでね西前園の駅なんか電車から降り立った時でもね、本当にこう何回も声をかけていただきましたし、あ、うん、まあ、特に駅のホームなんかはね欄干のない橋とか言われてもう危険なところなんですけども、うんうん、すごく一人で歩く時にはね神経を使うわけですけども、うん、本当に、感謝にも思います。
はい、ということでね、はい、もしそういった方を見かけたら怖がらずに声をかけていただいて、何かできることありませんかというふうにね優しく見守っていただけたらなと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日はですねちょうど今障害者週間ということで、第38回障害者ふれあい行動で実行委員会の、委員長でいらっしゃいます清本さん、そして事務局の成田さんからお話をお伺いしております。先ほど当事者の、清本さんのお話もお伺いいたしましたけれども、もしね杖をついて歩いている人見かけたら声をかけてほしい、で何か手伝うことないですかというふうに一言いただけるとすごく嬉しいですというようなお話をお伺いいたしました。ぜひねリスナーの皆さんも見かけましたらそういった一声をかけていただけたら嬉しいなと思います。さあ、そしてこういったね、取り組みなんですが、市内の、飲食店やカフェなどでも啓発をされているということなんですね。はい、成田さん。
はい、今年度の活動なんですけれども、新型コロナウイルスの影響で、たくさんの人が集まる集会ですとか、東西のショッピングセンターでの街頭啓発などが中止となっています。と代わりとなる新しい活動としまして、舞鶴市内の障害者施設が運営する飲食店やカフェ7カ所にご協力いただき、障害者週間の啓発物品を無料で配布させていただいております。
はい、
啓発物品には、しおりやマグネット、キーホルダー、マスクケースなど様々なものがあります。協力していただいている飲食店なんですけれども、はい、ワークショップほのぼのや、マグラ、カフェゆるり、ボノマイズル、ポーレポーレ、もくもくカフェ、ベーカリーカフェマール、ココカワラです。おいしいパンから、本格的なフレンチまで、どのカフェや飲食店も、味はとても美味しいです。うんうん、長野さんも行かれたと聞いています。
もう私全部行ったことありますよ。もう大好きですから
、はいはい、ぜひお立ち寄りください。物品なんですけれども、なくなり次第終了となっています。
はい、
お願いします。
ね、こういった啓発活動も行われているということで、今年度はしおりやマグネット、キーホルダー、マスクケースというのは今年らしいですけどね、こういったものを、配布して啓発をされているということで、先ほどご紹介いただきました、市内の飲食店で、そういったことを、ね、されているということなんですが、先ほど、ね、しおりとか見せていただいたんですけど、そちらがその障害者の方が手作りされたもの。
はい、そうです。
すごく可愛かったですよ。
はい、すべて手作りでされているので、もうとっても可愛いやつばかりです。
はい、ね、 しおりも何でしょうね、こう紐がこうランダムに並べてあって、それをこうラミネートでこうね、こう包んだような感じのデザインだったんですけど、きっとねあれ唯一無二のデザインだと思うんですよ。全く同じものなさそうな。
はい、もう一つもありません。全部オリジナルで全て違うデザインとなっています。
ね、あれすごい可愛いなと思いましたし、またあのキーホルダーなんですかね、ちょっとブレスレットのようにも見えたんですけれども、
はい、腕にはめてもらうようなキーホルダーでもできますし、あのカバンとかにかけてもらっても結構ですし、はい、可愛いのがたくさんあります。
ね、すごく可愛いグッズがありましたのでね、もしこういったところ行かれましたらお手に取っていただきたいと思います。
すいません、うん、まあ、今日はあの私が、ね、視覚障害者ということで、うん、あの視覚障害のことについて、まあ、こうあのお話しさせてもらったんですけども、まあ、障害には、ね、他にもあの視体障害ですとか聴覚障害ですとか、うん、内部障害ですとか、あの知的や精神の、ね、障害なんかもありますので、
はい、
またこういった機会を通じて少しでもそういうことをあの、関心や理解をしていただければ嬉しく思います。
そうですね、で中には一見ね障害をお持ちということがわからない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ね、あの舞鶴市内にもいろんな方がいらっしゃるので、みんながねこう過ごしやすいような街づくりっていうのを一人一人がしていけたらいいですよね。さあ最後になりましたけれども、成田さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、先ほどあの委員長の方からもたくさんお話しいただいたんですけれども、まあ、今回は障害者週間の運動や広報、まあ、障害者に対する配慮などの話をしましたが、まあ、障害者だけの配慮だけではなく、うん、まあ、例えば重い荷物を持っておられる高齢者であったりとか、あ、うん、まあ、外国で異文化に戸惑っておられる方など、さまざまなことで生活に困っている方に対して配慮することで、うん、まあ、障害のある方も障害を持っていない方も、まあ、全ての方が、まあ、住みやすい地域になるのではないかなと思っています。うん、で、まあ、本日12月4日からは、まあ、人権週間も始まります。まあ、今年はコロナ禍で差別やいじめ、誹謗中傷なども社会問題となっています。うん、まあ、この人権週間の取り組みも障害者週間の取り組みも全ての方が住みやすい地域にしたいという気持ちでは同じ気持ちだと思います。
はい、
あの、まあ、その大切なことというか、ね、あのまずは相手を思いやる気持ちだと思います。
うん、
まあ、地域で思いやりの心が増えれば全ての人が住みやすい地域になるのかなと思いますし、まあ、そんな地域を障害者ふれあい行動で実行委員会としても目指していきたいと思います。
うん、
私自身もあのこの障害者週間の啓発に関わらせていただいてまだ時間が短いんですけれども、まあ、障害のある方が先頭に立って、まあ、行動されている姿ですとか、
うん、
まあ、その他の関係団体の方が一緒になって声を上げている姿、まあ、様々な思いに触れて勉強させていただくことばかりですけれども、まあ、今年もこれからも一緒になって声を上げて、あの障害者ふれあい行動デーということで盛り上げていきたいなと思っております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、今おっしゃってましたけれども、大切なことは難しい知識を身につけることではなく、でさっきもあの点字とか出てきましたけれども、点字だったり手話だったりって簡単に習得できるものではないですけれども、なそれができないと助けてあげられないかというとそうではなくって、まずは相手を思いやる気持ち、もうこれさえあれば、まあ、どんな方でもね、地域で思いやりの心を持っている方がいれば、まあ、住みやすい地域になっていくんじゃないかなということですので、まずはねそういった気持ち、温かい気持ちを持って接するということを大切にしていただいて、その上でもしね学びたい方がいらっしゃいましたら、その点字だったり手話だったりも舞鶴市内で学べるところもあるかと思いますので、よりこう理解を深めていただければいいなというふうに思います。また先ほどねご紹介いただきましたカフェで飲食をするだけでも、これ障害者の方の支援につながるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、ぜひね、あこういったところも本当に美味しい、私ね、水薙さんのパンとかも大好きなんですけれども、ぜひね、はい、召し上がっていただきたいな、そして、そこで働いている方を応援していただきたいなというふうに思います。それでは本日のゲストは第38回障害者ふれあい行動で実行委員会委員長の清本隆之さん、そして事務局の成田博さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。